令和5年3月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。3月6日から8日定例会。質問者数11人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。教職員不足について、竹内博美議員、日本共産党。問い、昨年4月の年度始めから、小学校で教職員が不足し、数名欠員のまま新学期が始まった。教職員不足の現状と教育への影響は？答え。3月1日現在、小学校7校で10人の配置ができていない状況である。学級担任の採用が追いつかない場合には、少人数指導や特別支援教育などの課配が代替で務めており、本来少人数指導や特別支援教育などに手厚く指導支援を行うための課配が不足することになり、在籍する児童の学習環境に影響があるのではないかと考えている。問い、市としての対策や今後の方針は？答え、新たな取り組みとして2月下旬にあなたの家で眠っている教員免許証を生駒の学校で活かしませんか？と題して講師など就労希望者に対する説明会を実施したところ、50名を超す参加があった。個別相談により、令和5年度からの採用に向けた話を進めている。また、個別相談は、教員免許証を必要としない人材も対象としており、今後においても定期的な実施を考えている。他の項目、小中学生の視力について。小中学校におけるインクルーシブ教育について。山田耕作議員、国民民主党。問い、令和5年度の支援学級在籍予定者数や支援が必要な子たちの総数は？答え、特別支援学級在籍予定者は378人、通常学級において支援が必要な児童・生徒は1331人で、このうち通級指導教室入室予定者は150人となっている。問い、国からの特別支援学級及び通級による指導の適切な運用についての通知を踏まえ、各校での運用はどのように行われるのか。答え、自校式の通級指導教室を充実させ、全校で実施するべく、巡回指導時に各校の特別支援学級担当職員が入り、通級指導教室の児童・生徒のケースカンファレンスや具体的な支援方法の教授によるスキルアップを行うための体制づくりを計画し、インクルーシブ教育の充実を図っている。問い、過去3年の就学前相談での人員体制や相談件数、具体的な相談内容やそれに対する助言は？答え、3人の指導員で実施しており、件数は令和2年63件、3年57件、4年34件である。主な内容は子どもの発達についての不安などで、内容を丁寧に聞き取り、入学される学校と連携し、個別の教育支援計画や指導計画の作成を行っている。アフターコロナに向けて、海将大輔議員、大樹。問い、 今後を考えるなら、新型コロナウイルス感染症の5類への移行を契機に、これまでの対応を検証すべきではないか。答え。これまで本格的な検証の実施は見送っていたが、5類に移行する時期を一つの区切りとして、3年間の経験を次の危機状況に活かせるよう、それぞれの対策の手法や実績を集約し、評価、検討する必要があると考えている。ワクチン接種事業など、今後も継続して実施する事業はあるが、検証可能なものから先んじて検証を行うことはできると考える。問い、検証を行うには課題を明確にすべきであるが、本市のワクチン接種の開始が他の市町村に比べ遅れた理由は、答え、ワクチン接種が想定以上の規模となり、当初の人員体制が整わなかったこと、及び医療機関での個別接種開始に向けての調整が進まなかったことで、全体的な体制が整いにくかったことが原因と考える。また、65歳以上の方のワクチン接種の受付方法を、電話での受付による混雑を避け、円滑な予約受付を実施するため、はがきで行ったことにより、郵送でのやり取りに時間を要し、実際の接種開始が遅れた。
バリアフリー化事業について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、市バリアフリー特定事業計画の近鉄南生駒駅バリアフリー化事業及び湖線横断歩道橋の整備は計画通り進んでいるのか。答え、同事業については、湖線横断歩道橋の整備地と近傍であり、今後の利便性にも配慮し、同事業を湖線横断歩道橋の整備に先立って行うことは、施工用地の狭さなどから難しいことが判明したため、同時での完了か1年度遅れての完了が最善と判断した。なお、湖線横断歩道橋の整備に関しては、計画通り令和9年度末での完了を見込んでいる。問い、市民にわかりやすく完成イメージ図などを掲示してはどうか。答え、完成イメージを示す重要性を考え、効果的な掲示場所があれば、イメージ図や整備スケジュールをしっかり示すよう改善していきたい。問い、東生駒駅郊外のエレベーター設置について、近鉄との協議の状況は。答え、現在は1階と2階をつなぐエレベーターの設置可能場所及びその概算費用について検証いただいている。また、様々な事業手法を検討し、経済的な手法を模索している。他の項目、子育て支援の拡充について、安心して暮らせる街づくりのための公共交通機関の役割について、上村京子議員、立憲民主党。問い、昨年12月、公共交通について4人の議員が一般質問し、通学・通勤で使う移動手段がなくならないようしっかり取り組んでいくと回答があったが、具体的な進捗状況は。答え、今年に入り、奈良交通の申し入れを説明する市民説明会や、光が丘住宅線及び生駒ニュータウン線沿線の利用促進に向けた意見交換を行う三者協議を開催するとともに、地域公共交通活性化協議会で市の利用促進策などを審議している。問い、自家用車やバイクで通勤している市職員に公共交通の利用促進を奨励することはできないのか。 答え、公共交通の維持と環境負荷の低減の両方の観点から、できるだけ多くの市職員の利用を推奨していく。問い、ニュータウンを多く抱える本市の地形の特徴から、バス路線を絶対に廃止してはならないと考えるが、公共交通の今後の見通しは？答え、大きな方針として利用者、奈良交通とともに収支均衡を目指し、難しい場合も影響が少ないあり方を考えていくことを奈良交通に確認している。行政の支援方法も様々考えられるが、まずは三者でしっかり協議するとの方針を出している。学校等における転換発作時の航空溶液、ブコラムの投与について。山下和也議員、生駒市議会公明党。問い。児童・生徒が転換発作を起こした場合、ブコラム航空溶液を投与できるとの文部科学省からの事務連絡について、各学校にどのように伝達されているか。答え。令和4年7月と11月に、県教育委員会から通知があり、各学校の校長及び養護教諭が学校医などと協議相談の上、対策案を講じた運用をするよう、市教育委員会から伝達している。問い、学校側がブコラム投与に適切に対応できる体制の整備が必要であると考えるが、市の見解は。答え、県教育委員会を通じた奈良県学校薬剤師会への相談体制が整備されている。また、児童・生徒の医療情報を含むプライバシー保護について、十分配慮するよう学校に通知している。さらに、県教育委員会では、日本学校保健会主催のブコラム使用に関する研修、ブコラム使用に関する通知や薬剤師と連携した活用を改めて周知することが検討されている。本市として、この機会を研修やマニュアル作りに活かし、今後も県教育委員会と連携しながら、体制の整備を進めていきたい。廃棄物対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、2023年4月から資源ごみ集積所での小型金属、小型電化製品ごみの無料定期収集が始まるが、どのような収集体制で臨むのか。答え、収集車両については、これまでの4台体制から6台体制に増やし、さらに、ゴミの多い時期や収集範囲の広い箇所では8台体制とし、その日のゴミはその日のうちに収集できるよう取り組む。問い、デスクトップパソコンも小型電化製品ゴミとして排出できるのか。答え、デスクトップパソコンについては45リットル以下の袋に入ったとしても、市では収集せず、リサイクル業者を紹介している。問い、4月から始まる燃えるゴミ、資源ゴミの収集契約の範囲であれば、地域の高齢化率の高まりに配慮した集積所の移設などを検討することは可能なのか。答え、集積所として燃えるゴミは15件に1箇所、資源ゴミは50件に1箇所の要件を設けている。増設や移設については自治会などからの要望があれば、要件の中で希望する場所の状況を確認し対応したい。他の項目、災害発生時の情報発信について、地域コミュニティと防災について、沢田薫議員、無会派。 問い、災害発生時に道路寸断、電車が止まる状態で、何人の市職員が対策本部、避難所に参集できる想定か。答え、地震災害の規模や発生時刻などの影響を受けるため、予想は困難ではあるが、昨年の調査により、約70名は災害発生から1時間程度での参集を期待している。避難所は休日、夜間などにおいて、警備員の配置のない施設に2名ずつ職員を指定しており、どちらか1名は1時間以内での到着を想定している。問い、避難所に入りきれず、自治会館に避難した場合は、公的な避難者名簿に載るのか。答え、地域の指定避難所を通じて、または市の対策本部に直接避難者の情報を申し出ていただくことにより、避難者名簿に掲載する。問い、地区防災計画の作成が難しい場合、まず防災マップから始めては。答え、すでに地区防災計画を作成している地域では、数年がかりで検討しており、敷居が高い印象があることが着手が困難な要因となっていると考えられる。まずは地域の防災マップや部分的な計画の作成から始め、そこから少しずつ内容を付け足し、最終的に地区防災計画にしていくような形が良いと考える。学校給食の役割と給食費の無償化について、福中真美議員、臨床絆。問い、全国の米飯給食は週平均 3.5 日であり、本市の米飯給食は週に3日であるが、増やす考えはないのか。答え、実情を踏まえ、和食の日を増やすなど、メニューの工夫により、回数を増やすための研究を進めたい。問い、学校給食摂取基準の一部改正により、適用にあたっては、個々の実態などに配慮することが求められるが、ご飯を茶碗によそう抜管方式について、他市の調査はされたのか。答え、県内では21市町村が採用しており、本市においても、県給食会及び委託業者の協力があれば、将来的に実施可能であることから、他市町村とも協力して要望していきたい。問い、物価高の影響で負担が増している子育て世帯を支援するため、給食費の無償化は考えているのか。答え、予算や受益者負担の観点などもあり、非常に難しい問題だが、一部公費負担や第二子以降の減免など、調査・研究を進めている。他の項目、花のまちづくりセンターフローラムの方向性は、猫の殺処分ゼロの町生駒を目指した取り組み、市は財政規律を軽んじていないか。塩見真紀子議員、向井派。問い、決算余剰金を積み立てた子ども未来基金は、緊急避難的にしか使えないのに、令和5年度予算で取り崩せるという根拠は何か。答え、地方財政法第4条の4、第1号の築城解説にも、人口の減少等、当該地方公共団体の特別な事情による財政需要の増加、または収入の減少により財源が不足する場合をも含むものとして広く解してよい、との解釈があり、第1号の適用が妥当であると考えている。問い、12月16日の市長発出の事務連絡、令和5年度重点推進事業の決定についてに添付されている 追加検討事業一覧に具体的な事業者名を挙げている理由は、答え、追加検討事業を分かりやすくするための事例として、事業者名を挙げている。問い、財源不足と言いながら、予算要求も重点推進事業の選定も終わってから、市長が追加で事業を盛り込むのは、財政規律上おかしくないか。答え、重点事業に選定したテーマに関して、新規施策が不十分な時などは、市長と企画政策課が各部と相談して新しい取り組みを検討し、追加することは当然であり、しかるべきことである。市長施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、市長施政方針の中の市政運営の基本方針で、次の50年の道筋をしっかり作っていきますとあるが、市の中長期的課題は何と捉え、解決の柱は何と考えるか。答え、出生数の減少や若年層を中心とした人口減少、老年人口増加への対応、頻発する大規模災害への対応、地域経済循環の活性化とライフスタイルの変化への対応、人口構造の変化による都市活力の低下の懸念など、課題は多岐にわたる。戦略的な街づくりの視点を軸に、街づくりを進めることが課題解決の柱になる。問い、市政運営の柱である三つの施策と市の中長期的課題の関連はどうか。答え、三つの施策の柱は中長期的課題の解決に大きく寄与するものである。問い、重点的に資源を投入する事業とは具体的には何か。また、中長期的課題、市政運営の頭である三つの施策方針との関連は、答え、具体的には多様な生き方、暮らし方に対応した魅力あるまちづくりにつながる事業であり、令和5年度に重点的に進める事業を市政運営の三つの柱としている。中長期的な課題は複合的な課題であり、重点的に資源を投入する事業、それぞれの実施により、改善されていくものである。